次の記事は9月15日から21日の期間に研究します。あなた方は私の証人である。主題の聖句、あなた方は私の証人であるとエホバはお告げになる。イザヤ43章10節。以下の点に注意を払いながらお聞きください。イスラエル人はどのような意味でエホバの証人でしたか？神の御名にはどんな意味がありますか？神の聖なる御名を担う特権に対する認識をどのように示せますか？1、2節の質問い。証人とはどういう意味ですか？世界のニュースメディアはどんなことを伝えてきませんでしたか？質問ろ。エホバが世界のニュースメディアに依存しておられないのはなぜですか？証人とはどういう意味ですか？ある辞書は、何らかの出来事を目撃し、その出来事について報告する人と定義しています。南アフリカのピーター・マリッツバーグ氏に160年余り刊行されてきたウィットネスと呼ばれる新聞があります。この名称は適切です。ウィットネスという語には証人という意味があり、この新聞は世界の出来事について正確に報告、報道することを目的としているからです。同誌の創刊当時の編集者は、我々は真実を、すべての真実を、そして真実だけを伝えると誓約しています。残念ながら世界のニュースメディアは、多くのニュースを正確に報道してきませんでした。神についても、神が行ってきた事柄についても、真実を伝えてきませんでした。しかし、宇宙の全能の支配者エホバは、世界のニュースメディアには依存しておられません。預言者エゼキエルを通して、諸国民は私がエホバであることを知らなければならなくなると言っておられます。エゼキエル39章7節。エホバは約800万人の証人をお持ちです。それらの証人たちは、神について、神がこれまで人々のために何を行い、現在何を行っているかについて世界中の人々に告げています。また、神が将来に行うと約束しておられる素晴らしい事柄についても伝えています。イザヤ43章10節には、あなた方は私の証人である、とエホバはお告げになる。すなわち、私が選んだ私のしもべである、と記されています。私たちは述べ伝える技を最優先するとき、自分が確かにエホバの証人であることを証明しているのです。3、4節の質問い。聖書研究者たちが新しい名称を採択したのはいつですか？その名称について彼らはどう感じましたか？質問ろ。これからどんな点を考慮しますか？エホバの御名を担うのは大きな特権です。エホバは常しえの王であり、これは定めのない時に至る私の名、世々にわたる私の記念であると言っておられるからです。出エジプト記3章15節。1931年、聖書研究者たちは、エホバの証人という名称を採択しましたが、その後、多くの感謝の手紙が当誌に掲載されました。カナダのある回収はこう書いてきました。私たちはエホバの証人である、という良いニュースに感動しました。この新しい名称に値するものでありたいという決意で満たされています。では、神の御名を担う特権に対する認識をどのように示せますか？また、エホバが私たちをエホバの証人と呼んでおられる理由を、イザヤ書から説明できますか？古代における神の証人たち。5、6節の質問い。イスラエル人の親たちは、どのようにエホバについて証ししましたか？質問ろ。イスラエル人の親たちには、他にもどんな責任がありましたか？今日の親たちがそれと同じようにする必要があるのはなぜですか？イザヤの時代のイスラエル人は、個人としてはエホバの証人であり、国民全体としては神のしもべでした。イスラエル人の親たちがエホバについて証しした一つの方法は、神が父祖たちをどう扱ったかについて子供たちに教えることでした。例えば、杉越を毎年守り行うよう命じられたとき、こういう指示を受けました。あなた方の子らが、この務めにはどういう意味があるのですか？というとき、あなた方は、 これはエホバに対する杉越の犠牲であって、神はエジプト人に災厄を下された際、エジプトにいたイスラエルの子らの家々を杉越して、私たちの家々を救い出してくださったのだ、と言わなければならない。出エジプト記12章26、27節。親はその指示に関連して、次のようないくつかの点も説明したことでしょう。モーセがエジプトの支配者ファラオに初めて会い、荒野でエホバを崇拝するのを許してほしいと述べたとき、ファラオが、エホバが何者だというので、私はその声に従ってイスラエルを去らせなければいけないのか、と吐き捨てたこと。出エジプト記5章2節。また、エホバは何者なのかというファラオの問いに対する答えは、エホバは全能者であるということ。その点が、エジプトの地に唐の災厄が臨んだとき、そしてイスラエル人が航海で敵のエジプト軍から逃れたとき、見る者すべてに明らかになったこと。加えて、イスラエル国民は、エホバが誠の神であり、約束を成就される方であることの生きた証人となったこと、などです。エホバの御名を担う特権を認識していたイスラエル人は、ここに挙げたような感動的な出来事について、子供たちだけでなく、家の奴隷となった外国人にも伝えたに違いありません。また、神聖さに関する神の基準を守るよう子供を訓練することも大切な責任でした。エホバは、あなた方は聖なるものとなるべきである。あなた方の神である私エホバは聖なるものだからである、と言われたからです。レビ記19章2節。今日のクリスチャンの親も、子供たちが神の栄光ある皆に誉れをもたらす生き方ができるよう訓練しなければなりません。箴言1章8節にはこう述べられています。我が子よ、あなたの父の懲らしめに聞き従え。あなたの母の律法を捨て去ってはならない。エフェソス6章4節にはこう述べられています。また、父たちよ、あなた方の子供を苛立たせることなく、エホバの懲らしめと精神の規制等をもって育てて行きなさい。7節の質問1。イスラエル人がエホバに従ったとき、周囲の諸国民は何を理解できましたか？質問6。神の御名を担う人々には、どんな責任がありますか？イスラエル人が神に従ったとき、神は彼らを祝福されました。その結果、周囲の諸国民は、エホバがご自分の民を保護しておられることを理解できました。しかし残念なことに、イスラエル人はその歴史の大半において、エホバに不従順でした。カナン人の神々である偶像を崇拝し、その神々のように残酷になりました。さらに、子供たちを犠牲として捧げ、貧しい人たちを虐げました。最も聖なる方の名を担い、その方に倣って聖なるものとなるよう常に励む私たちにとって、なんと強力な教訓でしょう。見よ、私は新しいことを行おうとしている。8節の質問。エホバはイザヤに何をお命じになりましたか？イザヤはどんな反応を示しましたか？エホバはイザヤを用いて、イスラエル人に対する警告を与えます。首都エルサレムを滅ぼし、ご自分の民が捕囚にされることをお許しになるのです。さらにエホバは、新しいことを行い、ご自分の民を驚くべき仕方で捕囚から解放する、とも予告されます。エホバはイスラエル人が悔い改めないことをご存知でしたが、警告を続けるようイザヤにお命じになります。イザヤ書の最初の6つの章は、主にエルサレムの滅びに関する警告です。イザヤは、イスラエル国民がいつまでエホバに逆らうのかを知りたいと思いました。その質問に神はこうお答えになります。都市が実際に崩壊して廃墟となり、住む人もなく、家々に地の人が耐え、土地自体も損なわれて荒廃するまで。イザヤ6章8から12節にはこう述べられています。それから、私はエホバの声がこう言われるのを聞くようになった。私は誰を使わそうか。誰が私たちのために行くだろうか。そこで私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください、と。すると神はさらに言われた。行け。あなたはこのために言わなければならない。人々よ、何度も何度も聞け。だが、理解するな。何度も何度も見よ。だが、知識を得るな。 この民の心を受け入れる力のないものにし、その耳を鈍感にならせ、その目をのり付けせよ。彼らがその目で見ることのないため、その耳で聞くことのないため、またその心が理解することのないため、彼らが実際に立ち返って自分のために癒しを得ることのないためである。これに対して私は言った。エホバよ、いつまでですか？と。するとこう言われた。都市が実際に崩壊して廃墟となり、住む人もなく、家々に地の人が絶え、土地自体も損なわれて荒廃し、エホバが実際に地の人を遥か遠くに覗き去り、その地の中で荒廃の状態が極めて広い範囲に及ぶまで。9節の質問い。エルサレムに関するイザヤの予言が実現したのはいつですか？質問ろ。今日私たちは、どんな警告に注意を払う必要がありますか？イザヤが預言者としての務めを受けたのは、ウジヤ王の治世の最終年、つまり、西暦前778年頃です。イザヤはその務めを、ヒゼキヤ王の治世を含む、西暦前732年まで、約46年にわたって続けました。それはエルサレムが西暦前607年に滅びる125年前のことです。ですから神の民は、一国民としてどんな経験をするか、十分前もって知らされていました。今日エホバはご自分の民を用いて、将来に生じる事柄に関する警告を与えてこられました。物見の当主は創刊当初から135年にわたり、サタンの邪悪な支配が間もなく終わり、イエス・キリストの千年統治に取って代わられることに、読者の注意を喚起してきました。10、11節の質問。バビロンにいたイスラエル人は、イザヤの予言のどんな成就を目撃しましたか？バビロニア人に降伏した多くの従順なユダヤ人は、エルサレムの滅びを生き残り、バビロンに捕囚にされました。その70年後に神の民は、捕囚にされた地で驚くべき予言の成就を目撃しました。こういう予言です。あなた方を買い戻す方、イスラエルの聖なる方、エホバはこのように言われた。私はあなた方のためにバビロンに人を使わして、人屋の勘抜きを下ろさせる。イザヤ43章14節。その予言通り、西暦前539年10月初めのある晩、世界を揺るがす出来事が生じます。バビロンの王と大官たちが、エルサレムの神殿から奪った聖なる器でブドウ酒を飲み、自分たちの神々を賛美していたとき、メディアとペルシャの連合軍がバビロンを征服したのです。征服者キュロスは、西暦前538年ないし537年、ユダヤ人に対し、故国に戻ってエルサレムの神殿を再建するよう命じます。エホバは、エルサレムに戻る悔い改めたご自分の民を支え、保護すると約束しておられました。そうしたことすべてが、イザヤによって予告されていました。神は彼らを、私の賛美を詳しく話すよう、私が自分のために形作った民と呼んでおられます。イザヤ43章21節。流刑にされていた民は、故国に戻ってエホバの神殿を再建したとき、エホバが唯一誠の神であり、必ず約束を果たされることの証人となりました。12、13節の質問い。イスラエル人によるエホバの崇拝の回復の技に、誰が加わりましたか？質問ろ。神のイスラエルを支援する他の羊にはどんなことが求められていますか？彼らはどんなことを期待できますか？イスラエル人が神殿再建のため故国に戻ったとき、幾千人もの外国人が彼らに加わってエホバを崇拝しました。その後もさらに外国人がエホバの崇拝に加わりました。今日、油注がれたクリスチャンは神の国民、つまり神のイスラエルであり、他の羊の大群衆が彼らに加わってエホバを崇拝しています。大群衆もエホバの証人と呼ばれる栄誉に預かっています。大群衆は新しい世で素晴らしい機会を得ます。復活してくる人たちに、サタンの世の終わりの日にエホバの証人としてどのように生きたかを説明できるのです。その特権を得るには、今、神聖さを保たなければなりません。私たちは、エホバの基準に従った生活をするため懸命に努力しますが、それでも日々過ちを犯します。 ですから毎日、エホバに許しを求めなければなりません。もし私たちが神聖さを保つなら、皆を担うことを許してくださったエホバへの感謝を表すことができるのです。ヨハネ第1、1章8、9節にはこう述べられています。自分には罪がないと述べるなら、私たちは自分を惑わしているのであり、真理は私たちのうちにありません。私たちが自分の罪を告白するなら、神は忠実で義なる方ですから、私たちの罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神の皆の意味。14節の質問。エホバという名前にはどんな意味がありますか？神の皆を担う誉れに対する認識を深めるため、皆の意味について黙想するのは良いことです。一般に、エホバと訳されている神の皆は、なると訳せるヘブライ語から来ており、そのヘブライ語は行動を示唆しています。それで、エホバという名前には、彼はならせるという意味があると考えられています。この定義は、物質宇宙と知性を持つ者たちの創造者、目的を成し遂げる方としてのエホバの役割に合致します。エホバは、サタンのような反対者が、ご意志の全身的な進展を阻むために何を行おうと、物事の展開に応じて、ご意志と目的が必ず実現するようにさせる方なのです。15節の質問。エホバがその皆についてモーセに述べた事柄から何を学べますか？エホバは、ご自分の名のさらに詳しい意味をモーセに説明しておられます。エホバは、イスラエルをエジプトから解放するためモーセを使わすにあたり、私は自分がなるところのもの、もしくは自分がなろうとするものとなると述べ、こう付け加えられました。あなたはイスラエルの子らにこう言うように、私はなるという方が私をあなた方のもとに使わされた。出エジプト記3章14節。ですからエホバは、ご自分の目的を達成する上で必要などんなものにもなられます。エホバは、かつて奴隷だったイスラエル人に対して、救出者、保護者、導き手、彼らの必要とするものすべての供給者となられました。以下は補足情報。エホバ、深い意味を持つ名前。どんな意味があるか。彼は鳴らせる。なぜふさわしいのか。エホバはすべてのものを創造された。エホバは、ご意志と目的が必ず実現するようにさせる。何を明らかにしているか。ご自分の約束が実現する上で必要などんなものにでもなられる。ご自分が創造したものに、ご意志を成し遂げる上で必要な事柄を行わせる。目的を果たすために何でも行うことができ、何でも生じさせることができる。記事に戻ります。感謝を示す。16、17節の質問1。神の皆で呼ばれる栄誉に感謝していることをどのように示せますか？質問6。次の記事ではどんな点を取り上げますか？今日、エホバは私たちの霊的、物質的な必要すべてを満たすことにより、常に皆の意味通りの方となっておられます。しかし神の皆には、神ご自身が何になろうとするかという以上の意味が含まれます。ご自分が創造したものに、目的を成し遂げる上で必要な事柄を行わせることができるのです。例えば、ご自分の証人たちを用いて技を行わせます。その点を黙想すれば、常に皆にふさわしく生きたいという気持ちになるでしょう。ノルウェーでこれまで70年間、熱心に証を続けてきた84歳のコレという兄弟はこう述べています。常しえの王であるエホバにお仕えし、その聖なる皆で呼ばれる民の一人に数えられるのは大きな栄誉だと思います。私が聖書の真理を説明した後、それを理解できた人の目が喜びで輝くのを見るのはまさしく特権です。例えば、キリストの贖いの犠牲の力がどのように働くか、また贖いによってどのように義の宿る平和の新しい世で永遠の命を得られるかを教えるとき、深い満足感を覚えます。当然ながら、ある区域では、神について学びたいと思う人を探すのは、いよいよ難しくなっています。それでも、 話を聞いてくれる人を一人でも見つけ、エホバの御名について教えることができたら、これのように大きな喜びを味わえるのではないでしょうか。では、どうすればエホバの証人であると同時にイエスの証人になれますか？その点は次の記事で取り上げます。記事の内容は以上です。では、答えられますか？イスラエル人はどのような意味でエホバの証人でしたか？神の御名にはどんな意味がありますか？神の聖なる御名を担う特権に対する認識をどのように示せますか？記事の終わり。